金曜夜9時は湘南トレーナーズフィスプレゼンツワンネス。皆さんこんばんは。パーソナリティの内山聡です。これまで担当の自分に帰る時間、茂木節子さん、お疲れ様でした。ここからの30分はパーソナリティ内山聡がお届けいたしますワンネス。この番組では熱い思いを持って活動されている素敵なゲストをお招きして、その経験や気づきの中からリスナーの皆様に今を生きる勇気をお届けしたいと思っております。番組タイトルでもあるワンネスとは、この世界の全ては一つであるという概念。お互いの正しさが対立する二元の世界から、それぞれを尊重し生かし合う調和の世界へ、成功を奪い合うのではなく幸せを分かち合う世界。社会も自然も心も体も自分も他人も全ては一つ、そんな時代の到来を見据えて選んだ言葉です。本日はゲストにファインドヘルス代表の吉田隆義さんをお迎えしてお送りしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。ワンネスはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオより湘南トレーナーズオフィスの提供でお送りいたします。はい、それでは本日もですね、始まりましたワンネス、よろしくお願いします。今日も素敵なゲストにお越しいただいております。それでは早速お呼びしましょう。ファインドヘルス代表吉田ハッピー隆義さん、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、吉田ハッピー高吉です。
ハッピーだね。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、ハッピー高吉さんとはやっぱりね、はい、あの倫理法人会つながりということで、
はいはい、
倫理法人会シリーズに、ね、はい、戻ってまいりましたので、
はい
はい、よろしくお願いします。はい、倫理法人会はね、あのいろんな経営者がやっぱり集まる会ということで、はい、でしかもやっぱり思いをね、はい、持って活動している方が多いんですけども、なんと吉田さんは、横浜市倫理法人会の会長されているということで、はい、
そうですね、会長させていただいております。
会長つながりで、
ね、はい、そうですね、
私はこの間会長になったばっかなんですけども、先輩会長として、
はい、
そして同級生という、
そうですね、同じ年で
いろんなつながりがね、
はいはい、ありますよね。
結構ね、あの、はい、もう前から仲良くさせていただいて、
そうですね、佐藤さんとはね、は
い、ようやくお呼びできました。
はい、ありがとうございます。お呼びいただきまして、
また仕事がね、
はい、
あの思いが詰まってる、
はい、
今日はねお話をいろいろ伺っていきたいと思います。
はい、
簡単には自己紹介を、
はい、
はい、お願いします。
はい、私はですね、吉田ハッピー高吉と申しましてですね、本当にこの幸せをですね、こう広げる活動をさせていただいております。仕事は企業メンタルヘルスということで、まあ、会社を元気にする仕事を、させていただいております。というのも今ですね、働いている人が元気がある人もいるんですけれども、まあそうじゃなくてですね、元気がない人もたくさんいるんですよね。さとしさん、あのですね、今ですね、元気がない人といえば、
はい、
ストレスを強く抱えて働いている人がですね、うん、日本人で働いている人の何割がストレス感じながら、はい、働いていると思いますか。そうです
ね、ストレスを感じながら一般的には
30%
ぐらい、
ね、え、それぐらいだったらいいんですけれども、今ですね、国からの統計ではですね、約6割の人が強いストレスを働きながら、はい、抱えている状況なんですよね。
そうなんですね、まあ、働くってことが、
はい、
ハッピーではないっていうのが、
そうですね、
まあ、一般的な多分、
はい、
ね、こう常識というか常になってるんじゃないかと思うんですけども、
はい、
倫理法人会来るとそうでもないですけどね、
は
い、
そうですね、もう倫理法人会はね、はい、元気になっちゃう、元気な人しかいないみたいなね、
普通の人が来ると、
はい、
異様な空間に見えるんですよね、
あまりにも。
だから普段どれだけテンションが低いのか。
そうですね、
うん、まあ、そういったとこですよね。
そうですね、まあ、皆さんね、うん、あ、
元気にしていこうと、はい、
そうですね、
これはファインドヘルスっていうね、
はい、
あ、今、はい、あの活動ですね、はい、されてます。
はい、
はい、というわけで、主に企業、
はい、そうです ね、 ね、はいはい、会社さんをですね、元気にするっていうようなことをさせていただいておりまして、はい、そうですね、今の働いている方はそれぞれ 一生懸命やって、うん、自分なりにですね頑張っているんですけれども、うん、ちょっとこの点と点になっちゃってるっていう感じですかね、うんうんうん、一人で頑張ってるんだけれども職場自体がちょっと元気がなかったりとか、うんうん、職場のコミュニケーションがものすごい減っちゃってるっていうような状況がコロナも関係してかいろいろあるみたいなんですよね。だからそういう心の内とか自分の気持ちといったことがちょっとあの後回しにされてしまっていて、うんうん、仕事は一生懸命やんなきゃいけないでも大事なことちょっと見失ってませんかっていったようなこと、
なるほど、
はい、そういったところに気づいていただくっていうのが私今とても大事にしているところなんですね。
まあ、一般的に会社になる、はい、まあ、所属すると、はい、多分ねそれぞれの仕事をこうやると思うんですけども、はい、あのね、我々みたいにこう独立してやると自分の思いとか、はい、まあ、そういったのに基づいて動くってことができると思いますけど、はい、企業内では結構、
そうですね、
みんなね、あの、はい、まあ、仕事だからって言ってやってるようなところはあるでしょうね、はい、
そうですね、
まあ、そういったところをじゃあ、はい、あの、まあ、じゃあ企業に入って、はい、企業コンサルティングとか、
そうですね、はい、
まあ、そんなところですかね、はいはい、まあ、その辺のことはまた詳しくお伺いしていきたいと思いますけども、はい、ね、ハッピー高吉さんがこのファインドヘルス、はい、今企業のメンタルヘルスですね、はい、この仕事に行き着いたちょっと過程を前半でちょっと語っていただきたいと思うんですが、はい、はい、どの辺からいきましょうか。
そうですね、私がやっぱりこういう今企業メンタルヘルス、働く人を元気にしたいと思いがですね、うん、まあ、大まかに言うと3つぐらいあるかなと思います、
はい、
まず1つ目が私自身が働いている時にやっぱりあの元気がなかった、出社拒否しちゃったっていうような自分の体験がまず1つ大きくありまして、はい、で2つ目が最初サラリーマンで働いていた会社がですね、私ちょうど人事で仕事させていただいた時に、今からもう20年以上前なんですけれども、働く人がですね働きすぎで自ら命を失ってしまったっていう過労自殺事件の労務担当として最高裁のですね裁判に争うようなですね仕事をしたといった時に、働く人の心の健康ってどうなんだろうとすごく疑問を持ったということが2つ目がありまして、あと3つ目があの中小企業のですね実態を知った時にですね、こんなに、まあ、私の時は 大きな会社で働いていたものなんですけれども、今、ね、日本人の働くおよそ9割の人が、ね、中小企業といった中ではですね、まだまだその一般の中で働く人の心の健康といったことがですね、届いてないんだなと、である社長との出会いで私そこから独立したっていうようなですね、
なるほど、
はい、ここに至る道にはですね、まあ、自分のことと、ね、会社で経験したことと社会の実態といったことの中で自分として何かできることないかといったところからですね、この働く人の心の健康というのをまあ、仕事を20年ぐらいですかね、
初めはサラリーマンとして、
そうです、
はい、大学卒業して、
はいはい、大学卒業してあの大手の広告会社で、はいはい、あの入社をさせていただいてですね、はい、まあ、あまりにも激務でですね、
激務だったんですね、
激務だったですね、当時は本当に24時間働けますか
っていうような、そういう時代で
したね、はい、
でバブルがちょうど弾けたぐらい、
そうですね、
ですもんね、
ぐらいに
卒業したのがね、
は
い、我々がね、
そうそうそうそうだってね、
で会社はどんどん激務になっていき、
はい、はい、そうでしたね、うん、で自分自身が気づけば、まあ、3年目の時にですね、うん、まあ、ある日突然体が起き上がれないっていうような、うん、今自分の心の専門家の目から見た時に言うと、例えば軽いうつの状態になっていたっていうことから、うんうん、あのちょっと出社拒否をしてしまったっていう経験があってですね、はい、自分自身もやっぱり会社に行きたくない、うん、会社に行くのが怖い、もうこれ以上働きたくないっていう働く意味を見失った時期があったんですね。
それがじゃあ3年目25歳、
そうです、私あの、2年遅れで社会人
スタートしてるんで、はい、大学院行った後ですね、
はい、
じゃあその後にじゃあそのじゃあ就職して、
そうですね、はい、
大学院は、
大学院は、行ったのはあのサラリーマン7年勤めた後に心の専門家になるべく、
その後なんですね、はい、じゃあ3年間じゃ働いて、
そうです、
ちょっとうつっぽくなり、
はい、
でそれ辞めたんですか。
いやいやいや、そこからですね、うん、なんと助けてくれたんですね。
お、
私が出社拒否一人暮らしやった時にですね、うん、当時の職場の上司先輩7人ぐらいがですね、うん、家に来てくれたんですね。お、吉田元気かとかって言ってですね、うん、でそこで私の好きなあの、まあ、CD とかいろいろあの栄養を持ってきてくれてですね、
そうですか、
俺たち待ってるから来いよとかって言った方たちがいたから、うん、私は長期離脱することなくですね、うん、 1週間ぐらいで戻ることができてですね。
なるほど、
はい、
それは復帰したんですね。
そうです、そうです、そうです。だから本当そういう会社の中で単純に仕事をするなだけではなくって、あの時の本当に仲間というかですね、はい、そういう先輩たちがですね、うん、支えてくれたっていったことがあったから私は復帰して、でその後、自分自身がそういう落ちちゃったから、うん、会社の中でもそういう心の健康状態を崩れている方たちがいたから、そういう部門に行って、うん、労務担当としてですね、
じゃあその、はい、まあ、経験を生かして、それじゃあ同じ会社の中で労務の方に行ったんですね。
はい、労務の仕事をさせていただいたんですね、はいはいはい、そしたらその、長時間で社員の方が亡くなってしまって、うん、ご遺族が会社を訴えたっていう事件を遭遇してですね、でそこで最高裁まで争ってしまうということの実務担当として関わってきたときに、
会社側としてそこに対応するという、
はい、はい、でそういったところが今ではメンタルヘルスっていうのは聞き慣れた言葉かもしれませんけれども、
う
ん、
当時そういう時代じゃないですよね。
なかったし、言葉もなかったし、カウンセリングっていうこともなかったし、
だってコマーシャルで24時間戦えますかって、はい、
そうなんですよ。
今なら大炎上ですよね。
そうですねブラック企業ですからね。
そういう時代ですもんね、はい、そうですか。
そうですね。
でその後、
その後、その会社で結局7年勤めた後に心理の専門家になるために、
うんうん、そこでじゃあ大学院
に、大学院に行って臨床心理士を、うん、まあ、受けるっていうような、
心理学を勉強する大学院に行って、は
い、行ったということですね。
で臨床心理士という資格を、はい、
資格を取ってっていうことで、はい、そこから心の専門家としてまあいろんな現場で働かさせていただきました。
なるほど、はい、もうじゃあ心に関わる本当に体験を、まあ、ご自身と それから逆に言えば、ね、はい、それをこう、ね、会社としても体験をして、は
い、そうです、そうです、
もうじゃあもうそこにフォーカスしたわけですね、
はい、そうですね、はいはい、
でそのファインドヘルスに至るまでは結構すんなりいたんですか。
いろんな、まあ、心の現場で働かさせていただいて、はい、それこそ1歳半のお子さんの発達段階を成長する、うんうん、まあ、セラピーをやったりとか、うん、っていう子どもの現場も行ったり、うん、であとは学校のスクールカウンセラーもやったり、
うん、いろんな仕事を
いろいろと回って精神科病院も行ったりとかってする中で、最終的にはですね、大手のですね、まあ、電鉄会社に、はい、専門職の正社員として採用していただいたことがきっかけだったんです、
は
い
は
い、
なるほどね、
はい、でそこでその時にうつ、心の健康状態崩してはすごく増えた時期がありまして、はい、で一からその会社5000人規模の会社だったんですけれども、うんうん、メンタルヘルス体制を作ってほしいっていったことで、まあ、採用していただいて、でそこで7年間勤めさせていただきました。
で臨床心理士として、はい、まあ、某大手有名、はいはい、鉄道会社ですね。
そうですね、はい、
はい、まあ、そこのじゃあいわゆるこう心の専門家として就職したわけですね。
そうです、そうです、本当にそこの社員として。
じゃあそこでじゃあ本当にその会社の中で一からそういうのを
作り上げたんですね。
そうなんですね。
大変でしたね。
あの会社のその部門はハッピー高橋が作った、
はい、もう礎は。
そうですか。
今後輩が多分2人か3人ですね、それさらにバトンを引き継いでくださっているっていう状態になって、
ね、
はい、今では当たり前ですけども大手さんの中ではそういうメンタルヘルスを専門にする役割を担う人がいたんですけども、当時はまだまだ大手の中でもほぼいなかったんですよね、
う
ん、
あ、そうなんですよね、はい、
で当時、うつで復職する人がほとんど戻れなくて辞めるっていう状態だったのが、うん、私が7年間で作り上げたのがうつ復職した後9割の方が働ける状態を、会社風土と仕組みと上司のある意味教育であったりとかですね、みんなある意味連携しながら会社として取り組むという体制を作り上げたといったことが、
は
い、
そのうつ病になった方をサポートするとかっていうことではなく、はい、まあ、それももちろんそうでしょうけど、はい、もう会社のシステムとか、
そうです、
そういったところから、
はい、もうほぼほぼね、みんなね元気に働きたいけれどもストレスがあってっていう状況じゃないですか、うん、でストレスを抱えきれないほどになっちゃうと休まなきゃいけないっていう状態で鬱になっちゃうっていった、やっぱり健康状態って本当にいろんなグラデーションがあるっていうことなんですよね、うん、そうですよね、
なるほどね、
はい、それを全体的にどうやって取り入れるのかとか、仕組みでどうやって作ったらいいのかとか、教育どうするかとかっていうようなことがですね、まだまだ当時はですね、ほぼほぼどこの会社さんも手探り状態だったんですね。
じゃカウンセラーとして入ったんじゃなくて、もうその部門を全権任されて、ある程度、そういったところも含めてやることができたと、
はいはい、できることからこう積み上げていったということですけどね、
実際はね、
はい、そうです、そうです、本当に、
ね、はい、じゃもうその仕組みから全部作って、
はい、結果的にはそういうふうになったっ
ていう、そうせざ、そうしないとダメだと、
そうですね、はい、個人の問題ではなくって
個人の問題じゃないと、
職場のある意味協力体制とか会社として経営としてどうするかということも考えてっていうようなことになりますので、
ね、はい、じゃそれで作り上げたものをベースに、はい、じゃ今の
そうです
独立をして、はい、まあ、ファインドヘルスという形で、はいはい、じゃあまあそういった、じゃそれだからメンタルヘルスといっても、はい、カウンセリングとか、はい、まあ、そういった方をサポートするんじゃなくて、はい、もう会社丸ごといろんな問題を、
そうですよね、はいはい、やっぱり心の状態って、まあ、あまり天気と同じで、いい天気の時もあれば、うん、曇りもあるし、うん、雨もあるし、時には雪だって降ったりするかもしれないって、いろいろありますよね、うん、それでメンタルヘルスというのはどちらかといえば、今までは鬱になっちゃった方とか精神的に不安定になっちゃった方を対象にしたアプローチばかりだったんですけれども、いや私はそうじゃなくて、やっぱ心の健康っていうのは天気と同じでいろいろなやっぱり状態があるから、それをトータルに皆さんに知っていただくことが必要ということで、トータルメンタルヘルスっていうオリジナルの8元気っていうプログラムを開発して、それのある意味普及に今努めているっていうような、
トータルメンタルヘルスと8元気、
はい、8元気、
元気っていうのは元気の元気ですね、
そうなんです、は
い、
元気には8つの元気レベルがあるんだっていうことなんです、
なるほど、はい、じゃあその辺をじゃあ後半は伺っていきたいと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、はい、というわけで前半はですね、このファインドヘルスに至る過程をですね熱く語っていただきましたが、はい、今ねちょうど最後に出てきたその8元気、はい、それからまあこの企業に関しての、メンタルヘルスってどうなんですかね、もうほとんどの会社で悩んでんじゃないですかね、
そうですよね、
まああまりうまくいってるって会社、倫理法人会の中にはね、はい、いらっしゃいますけど、はい、でもまあ、はい、決してねやっぱりまあそんな順風な企業ばっかりじゃなくて、
ね、
みんな悩んでると思うんですよね、はい、じゃあその辺をちょっとじゃあ、そういった企業さんに向けてちょっとためになるような情報をちょっと欲しいんですけども、
そうですね、やっぱり職場でやっぱり何が大事かって言ったらですね、はい、いろんな要素があると思うんです、はいはい、経営的に見なきゃいけないとか、うん、職場の軸で見なきゃいけないとか、うん、そしてあとはやっぱり個人で、うん、見なきゃいけないということもあったりとかするんですよね、
はいはいはい、
で今日例えば日曜日ですから、うん、日曜日の夕方になると、うん、サザエさんが始まると、うん、そうするとですねサザエさん症候群として明日仕事かちょっと行きたくないなっていう方がですね、今日本では8割ぐらい、
はいはい、
そういうふうにですね、ちょっとやっぱり月曜日憂鬱というふうにやっぱり考えてしまうっていうような、
週末になるとね、はい、その週末はいいけどその日曜日とかになるとね、
そうですよね、はい、思ってしまうような状況になりますよね、うんうんうん、でそういったところの気持ちの中でもやもやした中で月曜日仕事に行った時にどうかという話ですよね、
なるほど、
もやもやした人たちが集まる職場だとやっぱりね明るい仕事とかですね、お客様のために社会のためにみんな気持ちはあるけれども、なかなかそういう雰囲気でなかったりとかするっていうような、まあ、
職場の環境の問題です、はい、雰囲気の問題、
そうですね、はい、大事ですよね、
うん、けど8元気っていうのは、はい、
でその8元気というのは元気レベルにはやっぱり晴れの日もあれば曇り日もあれば雨の日もあるっていうようなことをですね、8個のやっぱり元気レベルに分けていただいて、でその状態を自分でチェックしていただいて、状態に応じた心の整え方があるんですよといったことをですねお伝えさせていただいているということなんです、はい、だからそれでですね8元気が広がる職場がどうなるかといったらですね、大体職場で交わされる言葉では元気ですか、今日元気って言ったら、うん、大体の人が普通に元気っていうふうに答えるじゃないですか、
はいはい、
でこれ8元気が広がってる職場だったらですね、今日何元気ですかっていう問いかけができてですねである人はですね6元気ですって言ったら、あ6元気はまあ普通なのねとかっていうふうにして理解ができる、である方はですね社長に、私がですね社長今日何元気ですかって言ったらですね、2元気ぐらいで、わ2元気結構辛いんじゃないですかとかって、何かあったんですかっていうふうに聞いたらですね、 昨日飲みすぎちゃってさ、今日二日酔いなんだよみたいな感じですね。そうするとなんとなくその方のですねコミュニケーションするときに心の調子が8元気って言った言葉をキーワードにですねやり取りができると。
なるほど。
職場で今足りないのがそういうですね心の部分を共有するような会話がちょっと足りないのかなと思ったりするんですよね。
なかなか調子悪いって言いづらいところありますよ ね、はい、ね。それをグラデーションにして喋ることによって、はい、なんとなく、はい、じゃあ本当に、ね、はい、あんまり調子悪いのに、はい、いや8ですって言いづらいですもんね、
は
い、
そうそうそう、そこは本当に別にあの8だからいいとか、うん、1だから低いから悪いというわけではなくって、うんうん、心っていうのはその天気 の、 あの様子と同じですね。いろんな心の状態があるって自然なんだっていうような風土ができてくると調子が悪いときにちょっと今日調子悪いんですって言ったことは素直に言える、
言えると、
で気づけるじゃないですか上司が早くに。
なんか元気じゃなきゃいけないみたいな、そういうのありますよ ね、 自爆がね。
そうですね、はい、
じゃあそういうのを外すために、はい、まあ、そのグラデーションがあっていいんだよっていう前提を作り、はい、まあ、そういった会話の種にしてもらうと、はい、
そうです、そうです、
素晴らしいですね。
そうすると職場がですね安全安心になっていくんですよね。でもやっぱりコミュニケーション会話が足りないって言われている部分においては、うんうん、本当にこう頑張っていることとかしかですね言っちゃいけないとかですね、でもなかなか仕事っていいことばかりじゃなくって悩むこととか失敗しちゃってあやばいなと思うこととかあったりしますよね、うんうんうん、で上司とか経営者の方はですね本当にそういうある意味リスクになるようなことはですねなるべく早く共有してくれたらいっぱい選択肢があるんだけれども、はいはいはい、ある意味ねそれをねちょっと抱え込みすぎちゃうことが結果としてまずくなっちゃうっていった部分でやっぱコミュニケーションがすごく大事で、安全な安心な職場作りっていったところでそういうトータルメンタルヘルスの8元気っていった風土を入れていくっていったことがですね、そこの潤滑油になるのではないかなといって。
具体的にはどういう形でその8元気を浸透させていくんですか、
は
い
は
い、
8元気はあの診断ツールがありまして3分ぐらいで自分のコンディションがチェックできるんですよ、はい、だからそれを毎日やっていくっていうようなことをして、はい、でそれをきっかけにコミュニケーションができるっていうようなことになりますよね。
いやそういうツールを使うんですね、
はい、それは、はい、あの無料で今提供しているところがありまして。
なるほど、
はい、でそれを使っていただくっていうようなことを、まあ、していただいたりとか、あとそれをもとに、心の健康教育っていうようなことをしてですね、はい、調子が悪い時の心の整え方と、うん、あとは現状維持だけれどもさらに成長するためにはどうしたらいいかであるとか、うん、会社やっぱり生産性が上げるっていうことがですね、うん、今大事だと。日本の生産性がですね世界的に見てもですね50ないってものすごい低いって言われてるんですね。
言われてますよね、
はいはい、そうすると生産性を上げるためにはどうしたらいいのかっていうようなこともですね8元気を理解して、うん、それを日々マネージメントしていただくとですねあのポイントが分かってくるんです。
なるほど、はい、だってほら経営陣っていうのは、はい、ほら売り上げ上げたいとか、はい、まあ、生産性上げたいじゃないですか。
そうです。
でかといってそれがほらこう、はい、逆に負担になっちゃうと、はい、従業員とこう対立が生まれやすいですよね、はい、
そうなんです、はい、でそうすると会社の経営理念がやっぱり大事かどうかっていったところは、うん、経営者は理解していても、うん、その会社は誰のため何のためにやってるかっていった目的の部分が従業員さんに浸透していればいるほどですね、自分たち何のために頑張っているのかっていったことがつながってくると。
なるほど。
そこが社長経営者と現場の距離があるところがある部分があるんですね、
まあ、そこはやっぱ多いですよね、はい、まあ、大体経営者も、はい、あの経理念って言われてパッと言えなかったりとか、
はい、ねえ、そういったところがね、
はい、私もそうかもしれませんけどそういうとこありますよね。
そうです、そうです、本当に。
そうすると何のために頑張ってるのか、はい、
そうです、そうです、
ね、例えばトップがそれを決めてたとしても、はい、じゃあその従業員さんがそれを理解してなかったら、はいはい、
そうです、
何のために。
そうなんですよ、従業員さんの例えば経営幹部の方にあなたの仕事の役割何ですか、3つ挙げてくださいとかっていうふうに投げかけた時にですね、うん、人材育成とかって言った言葉のキーワードが出てこないマネージャーの方もいらっしゃるんですよね。あ、そしたらもう作業ベースになるんですよ ね。
なるほどね。
誰のために我々やってるのかというような部分がですね出てこないと、やっぱりそのチームとしてのこの一致団結するっていう風土が生まれづらいから、
経営者がもうその従業員自体はあんまり見てないと、はい、
そうですね、
目線がだから売上とか
とかに行きがちになってしまう、
お客さんとか、
そうですね、
そっちの方に行ってしまうと、はい、うまくいかないと。
そうですよね。
なんかメンタルヘルスといってもそういうところからやるわけですね。
大事なんです、はい、それが私は今すごくキーワードで思っているのが、はい、絆作りなんですよね。
絆作り、
はい、やっぱりその人間っていうのが、じゃあいかに人間として仕事をする上ではですね、うん、人と人との絆、関係づくり、 関係がしっかりとできているほどより良いものが提供できる、そしてそれが喜ばれる、で喜ばれる方たちからの喜びの声があって頑張れるきっかけになるっていうような絆作りがですね本当に大事だと思ってるんです。
なるほど。
デジタルチャット GPT とかいろいろテクノロジーが進んでいく一方で、同じ以上にですね絆作りっていうことがこれからは求められる、あるいは若者がもう求めているんですよね。
若者が求めているってところやっぱあるんですかね。
あるんです。やっぱり若者本当に心がですね素直な若者が本当に多いんですよね。
そうですか。
我々世代というのはどちらかといえば物がねやっぱりいいものが欲しいとかですね、そういうちょっと物質の ね
車とかね、
はい、ありましたけれども、物心両面の心がやっぱりなかなかちょっと
置いてこぼれだったんじゃないかなっていう。最近の若い人ってなんかあんまりね物に対してほら車なんかも全然興味なかったりとか、
ね、もうたくさんいますよね。
そうですよね、はい、やっぱりその心に対してはちょっと飢えてるところがある。
そうなんです、心の充実なんですよ。
そういう時代なんですかね。
だから会社としても社員さんの心の部分をフォーカスする絆関係づくり、もっともっとですねそこにですね資源とかですねいろんな機会を使っていくことほどですね、それぞれの人がですね点と点が線につながって面になっていって、会社が立体的になっていくっていうような自立型組織になっていくのかなと思います。
幅広いですよね。だから結局そのね、はい、メンタル的なそのまあうつとかそういった方のサポートをしつつ、はい、今度会社の方ではまあそういったいわゆる経営理念の浸透だったりとか、はいはい、まあそのね経営幹部のこう考え方だったりとか、はい、
そうです、
まあそういうところにね、はい、結構こう気持ちを持っていくっていうか、はい、
そうですね。
でそれのちょっと手法をちょっと教えてもらっていいですか。
そうですね。そこで私が周りに大事にしているのが CTCC 式っていうことなんですね。
CTCC、
はい、はい。C っていうのはまずカウンセリング、
はい、カウンセリング、
はい、T はティーチング、
ティーチング、はい、
で C が、コーチング、
コーチング、
はい、で最後の C が、
コンサルティング、
コンサルティングですね。だから
なんか似てるけどちょっとそれ
ぞれちょっとずつ違って
違いますよね、
はいはい、まず最初の C っていうのはカウンセリングで、やっぱり自分と向き合うっていうのことですね、
うんうんうん、
自分とは何のために仕事してるんだろうかっていうこととか、うん、っていう自分と向き合う状態があり、そしてティーチングで心の教育をしていただいて、
教育をね、はい、ある程度の知識は必要です
ね。必要ですからね、はい、リテラシーっていう言葉があったりとかするますけれども、うんうんうんうん、その能力を高めるっていうことのために教育が必要であるという、はい、であとの C が理想を描くコーチングですね、うん、自分はどうなりたいのか、どういう働き方をしたいのか、会社としてどこを目指しているのかっていったことはですね、その方たちの内部にあるわけですが、そこをコーチングしていく、う
ん、引き出していくと、
はいはい、そして最後のコンサルティングの C は課題解決ですね、うん、理想があって現状があって解決していくための解決書をしていきましょうっていうような、なそういった4つの力が大事だっていうところで、
CTCC、
はい、
これ誰考えたんですか。
これ私がですね、
すごいですね、
いろいろとこう現場で経験積み重ねていく中で、こういう4つの側面がやっぱり人が育っていくには力が必要だろうといったことで、これを教育に取り入れているということで。
でもそれじゃあ含めて全部を結局その、はいはい、まあ、企業の状況に合わせてやっていくと、
はい、
全然多分状況が違うんですよね。
本当に各社さんが抱えているところがやっぱり違ってきたりとかしますから、はい、ただやっぱり共通しているのは、誰もが誰かのためにやっぱり貢献したいっていう気持ちは本当にみんな思ってらっしゃるんですよ、
ね、それって多分みんな持ってるんですよね。
そういったある意味純粋な気持ちがなかなか共有できてないことがもったいないなと思うんですよね。
う
つになっちゃう方も、自分が一生懸命しているのはあの方に対してやってる、でももうこれ以上頑張れないから心がポキンって折れちゃうような場合もあったりしますし、
そういったのを引き出して、はい、
そうですそうです、
まあ、本当は根元からやる感じですかね、
はい、
じゃあもう企業それぞれに合わせて、はいはい、じゃあ個別にも入り込んでやっていくようなスタイルですかね。
そうですね、はい、私が目指すところは経営者の方の心のパートナーとなって一緒に共に歩んでいくっていうようなこと、
経営者の心のパートナー、
はい、
俺がキーワードなわけですね。
あ、そうですね、そういうふうになっていただけるようにですね、はい、共に歩んでいかさせていただいているということです、はい、
もうあっという間の30分
あ、そうですね、はい、
はい、ぜひこの先はですね、はい、個別にご相談いただければと思います、
はい、
ファインドヘルスで、ね、はい、検索していただくと出てきますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
というわけで本日はファインドヘルス代表の吉田ハッピー高吉さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、というわけでお届けしてまいりましたワンネス、いかがだったでしょうか。もう熱い思いはね、30分ではとても喋りきれない思いですが、この後先はですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。この後は神奈川スタジオチームフライデー関口千鶴さんの心のビタミンカフェでお楽しみください。私とはまた来週金曜日夜9時ワンネスでお会いしましょう。ではまた。